ります。天地万物の作り主、憐れみに富たもう全能の神よ、今日も私たちはあなたの御言葉を聞くことを許されました。この問題の多い世界にあって、あなたが何を望まれ、何を私たちから求めておられるかを示す永遠の命の御言葉を日々私たちにお与えくださることを感謝いたします。神様、教会につながるすべての兄弟たち姉妹たち、特に体調が優れずに、またご高齢のためにこの礼拝に出席できない方々を守ってくださいますように祈ります。人生上の問題を抱えて苦しんでいる方々もありますが、どうかその人々にあなたのあふれる愛を与え助けてください。旅先にある友を今日もあなたがお守りください。熱心に道を求めている友には決断をお与えください。若い人々に人生の真の目標をお示しください。教科学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように。神様、私たちは地上のすべての民族のために祈ります。今シドニーでは障害を持つ方々が世界中から集まって協議をしていますが、どうかこのことが国や民族の栄光のためではなく、あなたが一人一人の人にお与えくださった人間の可能性と尊厳のために力を尽くすことができますように、そしてまたその場がそのことによる平和の場となることができますようにお導きください。しかし悲しむべきことに、主イエスが平和の福音を述べ伝えられたあのパレスチナ地方では、今再び敵意が燃え盛っております。どうかキリストを信じる者たちも信じない者たちも、異なる宗教を信じる者たちも、すべての人々が際限のない憎しみの悪循環から解放されますようにお願い申し上げます。神よ、どうかあなたの全能のお力によって人々の間に善意を回復させてください。あなたの御心である愛と平和が彼の地を支配しますように、御心が天でなされるようにこの地上でも行われますように。10年前にベルリンの壁が落ち、今また朝鮮半島で和解の動きが始まりましたことは、ほとんど和解不可能とも思えるところでも希望の光を絶やしてはならないことを私たちに教えてくれました。あなたは全能の主でいらっしゃいます。この歴史の中で最も悪いものからさえも善を生じさせることがおできになる方です。どうかあなたがこの歴史を支配していてくださることを信じることができるように、そしてそれゆえに希望を持ち続けることができますように、私たちを助けてください。神様、 問題に満ちている私たちの国のために祈ります。この国にあなたが正義と公平を打ち立ててください。各地にある教会とあなたを信じる者たちをどうかこのためにお持ちくださいますように。私たちが常に変わらず人々にこの世界に信仰と希望と愛を明かしし続けることができますようにお願い申し上げます。私たちの周りにこの町に多くの方々が住んでおられますが、どうかその方々の上に今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しく望んでお導きくださいますように、感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。最近説教で取り上げる聖書の箇所が、あちこちに飛ぶと、それで戸惑うという声を、聞きました。確かに一つの文章に集中してお話を続けますと、例えばルカ福音書ならルカ福音書をずっと続けるというふうなやり方でやりますと、その思想の流れは追いやすいですね。そういう利点があります。しかし聖書というものは旧約新約合わせて66の大小さまざまの文書からなっております。そしてその内容はある人の言葉を借りればまるで一つの図書館のようである。で、実に多様な思想や言葉や歴史やそういうものがそこには詰まっています。ですから一つの文書だけにいつまでもこだわっていると、この聖書が持つ豊かな多様性というものを見失う恐れが出てくるでしょう。で、そういうふうに考えましたので、今はローズンゲンという日々の聖句という赤い小冊子ですが、それに指定されている箇所を参考にして説教のテキストを決めております。私が持っておりますものは牧師用のっていうのがありまして、それには今度の日曜日には説教はここでやるようにっていうことが書いてあるんですね。そういうのを参考にして今の説教のテキストを決めております。で、今日と来週はヤコブの手紙です。で、そういうわけで今日はこのヤコブの手紙についてお話をしたいんですが、これははっきりしたことはわからないんですけれども、ヤコブと呼ばれる人物が、聖書の中には何人も登場いたしますが、イエスの兄弟にヤコブという人もおりまして、これは初代の教会の歴史の中でかなり大きな役割を果たした人だと言われておりますけれども、その人では多分なかろうと。とにかくヤコブという名前を持った人が第一世紀の終わり頃か第二世紀の初め頃に書いたものだろうと言われております。で、宛名は離散している十二部族の人たちとなっておりまして、これは一章の最初のところに出てきます。離散している十二部族の人たちで、この言葉を読みますと、私たちはいわゆるディアスポラ、離散のユダヤ人のことをちょっと考えるんじゃないでしょうか。しかし仲介書は特にそういうわけでもないらしいと書いています。で、離散のユダヤ人を相手に書いたものではなくて、一般のキリスト者をこう呼んだんではないかというのが一般的な解釈です。そしてこのヤコブの手紙には、一つ大きな特徴があります。で、それは パウロが唱えた信仰によって義とされるという教えですね。信仰義人と普通言っておりますが、信仰によって義とされる、人は行いによってではなくただ信仰によって義とされるという、あの教えに明らかに対立するような考えがこの手紙の中には出てくるということであります。例えば2章の、先ほどは読みませんでしたが、同じページの24節にこういう言葉があります。これであなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありません。でこれはパウロの、信仰義人の教えの反対ですね。人はただ信仰によってだけ義とされる、行いによって義とされるのではないというのがパウロの考えでした。しかしここでは、人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありません。全く正反対です。でその理由から宗教改革者のマルチン・ルターはこのヤコブの手紙を藁の書簡と呼びました。藁、つまり藁くずのようなあまり値打ちのない価値のないものですね。藁の書簡、信仰的な価値は非常に低いと彼はそういうふうに判断しました。で私はそのことについていろいろ考えるんですが、ルターは少々言い過ぎたと思いますね。で仲介書によりますと、ヤコブが行為、行いを重要視したのには、十分な理由があります。それは当時パウロの信仰義人の教えが誤解されまして、行為、行いを無視したり軽んじたりするような傾向が教会の中に生まれていたという事情があります。で、それに対する警告としてヤコブはこの言葉を書いたのだと、でそんなふうに、考えることができるようです。ですからこのヤコブの手紙全体が、そういう特徴を持っていて、口先で信仰信仰って言っててもダメだと、やっぱり行いが伴わなければいけないという、いわば当然のその側面を、彼はここで強調しているわけですね。そのために非常に具体的な例を彼は引いています。で、総じてヤコブ書っていうのは分かりやすい具体的な例をたくさん語っていますが、今日のところはその中の一つであります。で先ほど読みましたが、2節にこう書いてあります。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。そういう言葉を書いています。で当時は貧富の差が今の私たちのこの日本なんかと比べると比較にならないぐらいに大きかったと思いますね。日本は高度成長期以来国民はすべて中流だということが冗談交じりに言われたりするようになりました。で感謝すべきことにそれほど貧富の差が大きくはないということがあると思いますが、しかし世界中の至るところでいまだにそれは残っています。で経済的に 富んでいるか貧しいかっていうことだけじゃありません。階級による差別というのがありますし、カーストによる差別、あるいは人種による差別というものがあります。で、私は1977年のクリスマスちょっと前に、当時アパルトヘイトがまだ行われていた南アフリカの黒人の教会から招かれて2週間ほど滞在したことがあります。日本人は名誉白人という扱いを受けていましたから、私は本当は黒人たちの住んでいるあのところに行って、そこのホテルに泊まるつもりでいたんですが、それ行けないっていうんですね。白人用のホテルに、まあ立派なホテルですけれども、そこに泊まりました。で、毎朝その黒人の先生が、牧師先生が私をポンコツの車を運転して迎えに来られるんです。で、彼はホテルの玄関先から一歩も中に入ることは許されませんでした。玄関のちょっと入ったところに遠慮深く彼は立って、私を待っておられた。で、何もかもそういうふうに、黒人は別だというふうにされていました。郵便局行っても2つに分かれていますし、駅も2つに分かれていますし、プラットフォームも黒人用のホームと、白人用のホームと分かれていますし、汽車の車両もそうでした。で、私は本当にこれはおかしなことだと思っていましたが、そのアパルトヘイトを支持してそれを神学的に基礎づけるようなことをやっていたのが当時の、南アフリカのダッチリフォームドというオランダ系の改革派教会でした。私は本当におかしいと思いました。ヤコブはそういったことを主イエスを信じる人ができるはずはないと、そういうことは間違っているんだとこの手紙の中で断定しています。しかし歴史上そういうことがどんなにしばしば行われたかということを私たちは知っています。で、関連してこの夏ベルリンに行った時の経験をお話ししたいんですが、国際ボンヘッファー研究会というのがベルリンで開かれまして、8月20日の日曜日の夕方、開会礼拝が旧東ベルリンのど真ん中にある大聖堂で行われました。で、ご存知のようにドイツという国は第一次世界大戦で敗れるまでは軍国主義で鳴らした皇帝をいただく大帝国でした。そしてこの大聖堂はいわば皇帝の教会だったんですね。堂々たる丸天井で、贅を尽くした金ピカの装飾、大理石の床、たまに皇帝が礼拝に出席するときは特別の入り口から入って、で、皇帝用に特別に作られた廊下の赤い絨毯の上を歩いて、金の欄干がついた階段を上って、普段は誰も入れない皇帝用の特別室に入ります。今では観光客にそれが公開されておりますが、で、そこでその部屋で彼は下の方に座っている下々のものを見下ろしながら神を礼拝するんですね。神は我々と共にいる、ゴッド・ミット・ウンス、プロシャの当時からドイツの兵隊は その言葉をヘルメットの上に書いていたと言われていますが、神は我々と共にいるという、その言葉は皇帝にとっては、神は皇帝と共にいる、皇帝のドイツと共にいるという意味で用いられていました。で、今日のところの3節に、立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいというとか、そういうふうに書いてありますが、文字通りこういうことが行われていたのです。で、これはローマ帝国がキリスト教を国教と定めた第4世紀以来、ヨーロッパのどの国でも見られた光景です。ドイツだけではありません。そして主イエスはもともとこういうことは決してお認めになりませんでした。ヤコブはそう断言します。こういうことはイエスはお認めにならない。で、ボンヘファーという人は、生涯このように権力に迎合するキリスト教を厳しく批判した人ですから、その研究会がこの大聖堂で開会礼拝をしたということに私は違和感を覚えまして、隣に座っている人にそのことを言ったんですけれども、これはちょっと場違いだ。彼はニューヨークにいた時は好んでハーレムの黒人の教会に行きました。で、ベルリンに帰って大学で教えるようになってからも、貧しい労働者たちが住んでいるところに住み込んで、その労働者の子弟たちの教育に当たった、教会、宗教教育ですね、それに当たったと言われています。で、その人をいろいろ研究したり、その人のことについて話し合ったりする開会礼拝、大会の開会礼拝をこういうところでやるのは場違いじゃないかというふうに私は思ったんですけれども、あるいはひょっとしたらその問題を思い起こさせるためにという演出であったのかもしれません。しかしベルリンでは逆のケースも見ました。これは西田さんのところの家庭集会で一度簡単に話したことがあるんですが、日曜日2回ありまして、その時に市内の中心部にある、これもかなり大きな教会で、名前からして皇帝ウィルヘルム記念教会という、そういう名前を持っている教会なんですけど、普段は私は行ったことあんまり行ったことありませんが、ホテルに一番近いというのでそこへ行きました。随分変わってきていました、その教会が。成人の大人の洗礼式っていうのが行われておりまして、ドイツは大体子供、幼児洗礼が主なんですけれども、大人の洗礼式っていうのがあって、これは私は感動しました。きっと東西が統一して以来、東の時代に洗礼を受けないで育ってきた人たちが少しずつその信仰を告白して洗礼を受けるというふうなことにだんだんなってきたんじゃないかと思いますが、大変感動的な式でした。で、そういう礼拝に出たんですけれども、そのある日曜日に行きましたら、私が中ほどに座っておりますと、入り口のあたりが何やら騒がしいんですね。で、何だろうと思って振り返ってみますと、一人のみすぼらしい身なりの中年女性が受付の人たちの制止を振り切って中に入ってくるところでした。で、ずかずかと最前列まで行きまして、牧師が説教するその壇の真ん前に座りました。今吉郎さんが座ってらっしゃるようなそういうところですね。 そこに座ったんです。それで相変わらず大きな声でいろんなことを言います。で、係の、まあ、多分受付の人か、それとも教会の事務的な仕事をやっている人だろうと思いますが、その方が、女性の方がそばに行って、静かにしてくれっていうふうなことを言うんですけれども、かえって逆効果で、そういう言い方に反発して声が大きくなるばかりなんですね。で、そうこうするうちに礼拝が始まる時間が来ました。で、牧師が祭壇の前に登りました。で、私はどうなるかと思って、大きな関心を持って成り行きに注目していました。で、するとその牧師はまず祭壇から降りてきたんです。そしてその女性のところにまっすぐに歩いていきました。どうするかと思って見てました。そうすると にこやかに笑って、その人の肩を抱いて手を握って、よく来ましたねって、そう言いました。彼女はたちまち静かになりました。で、礼拝は静かに進んでいきました。で、説教の途中でこの女性のことを避けて席を移った人が、女の方がいらっしゃるんですが、お年寄りが、なるだけ遠いところにその人は席を移したんですけれど、その人、席を移った方の人が急に咳込み始めまして、それが説教の間中続きました。どうしても止まないんですね、咳が。そしたら例のその女性ですね、その人が急に立ち上がって、のしのしのしとその咳込んでいる女性の方に向かっていきました。で、みんな心配しました。そんな心配したような顔でその方をこう、説教なんかそっちのけでこうみんな見てたんですね。そうしたらその、歩いていった人が懐から何やら取り出して、はい、これってね、飴だったんです。のど飴だったんです。そう、その逃げていった方の人はありがとうって言ってそれをもらってすぐ舐めました。咳は収まりました。で、説教続いたんですけれども、その時にも私は感じたんですが、どうも人間は偏見を抱きやすい、ちょっとみすぼらしい身なりをしている、おそらくはそのホームレスに近い生活をしている人なんじゃないかと思いますが、みすぼらしい身なりをして大きな声を出して、最初のうち礼拝が少し、妨害とまではいきませんが、みんなそういう心配をしていたわけでしょう。その人が急に歩き出したもんだから、また何かやるんじゃないかと思って見てた。それはやっぱり偏見だと思います。私の中にもそれはありました。その人の善意、咳込んでるおばあさんに飴をあげるっていう、そういう善意をほとんど全ての人が想像もしていなかったんじゃないかと思います。そういう偏見が私たちの世界を支配しています。説教が終わって、その後で聖餐式がありました。ドイツの聖餐式はみんな前に出ていくんですね。そしてこの辺にずっと輪になりまして、で、その輪になった人たちにパンとぶどう酒を配って一緒にいただくわけなんですけれども、1回で済みませんから2回3回とみんなが出ていきます。で、私は2回目か3回目かに出ていったんですけども、その女性は 真っ先にそこへ出ていきまして、パンとぶどう酒をいただいたんですね。それでその頃になるとみんなニコニコして、ああよかったなっていうふうな気持ちでその人のことを見ていましたが、私が出て行った時にいつの間にか彼女がまた来てそばにいるんです。でよほどこの生産式が気に入ったらしい。で隣にいた人が、あなたは一度受けたんだからもういいんですよって説明したんです。そしたらおとなしく帰ってきました。で私はこの経験によって非常に深く慰められたと言っていいと思います。で神が愛しておられる貧しい人々を私たちが恥ずかしめてはならない。ヤコブはそう言ってるんです。神が愛しておられるんです。で私たちは多くの場合偏見を抱いて人のことを見たりしますが、五節以下にヤコブが書いていることをもう一度読みたいと思います。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めた。この世の貧しい人たちを神様は選んだ、そして愛された。その人をあなた方は辱めている。そういう言葉です。そういうことがあってはならない。ヤコブが言うのはそういうことです。で、これは私たちの教会にも起こりうることでありますし、私自身にも起こりうることですが、何か一風変わった人が教会に来た場合に、多くは偏見に基づいてでありますけれども、ちょっと先入観を持ってその人を見てしまう。で、こういうことはあってはなりません。ヤコブはそのことを今日のところで非常に強い言葉で進めています。8節に、もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。非常に強い言葉です。分け隔てをする、差別をする、そういうことがあってはならない。で、初代の教会がすでに直面していた問題ですけれども、そしてそれを乗り越えるための戦いがなされていた、その一断面が今日のところには現れていると思います。で、私たちも今日の箇所から非常に多くのことを学ぶことができるんじゃないでしょうか。祈ります。主なる神よ、あなたはすべての人を分け隔てなく愛してくださいました。どうかそのあなたに従って生きることができますように、私たち自身もどんな人をも分け隔てすることがないように、あなたによって強められますように。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の410番を歌います。
改めよ今こそ憐れみたまえ主よ迷え無教会よ再び集め
5節までに歌います。